就活ヘンガーウト。皆さんこんばんは。就職活動をテーマに働くことやキャリアについて考えていく就活ハングアウト。番組パーソナリティでお笑い芸人の石井てるみです。キャリアを考える上での仲間に出会えるたまり場ハングアウトとなるような時間をお届けしたいと思いますので、学生はもちろん社会人の皆さんにも聞いてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。今回は月1レギュラーのこの方にお越しいただいています。
はい、皆さんこんばんは。フィロソフィーのダンスの戸塚乙葉です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
そしてコメンテーターはこの方、株式会社モザイクワークシャンプーさんこと杉浦二郎さんです。
はい、杉浦です。シャンプーです。よろしくお願いします。
はい、杉浦さん、シャンプーさん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。この番組はマイクロソフトチームズを使用して収録しています。本日はシャンプーさんこと杉浦さんと私はスタジオなんですけれども、乙葉ちゃんはリモートでの収録となります。さあ、2021年乙葉ちゃん初登場ということですけれども、今年の抱負聞かせていただけますか？
はい、今年の抱負は本当に健康にっていうのが第一なんですけれども、はい、週半を通じてちょっと資格を取りたいなと思い始めまして、今年はちょっと資格の勉強をアイドル活動と並行してやろうかなと思ってます。
どんな資格ですか？
メンタルケアがすごく興味があって、働いてる人とか頑張ってる人のこうメンタルをどうやって前向きに持っていくかみたいなところをちょっと学べるような資格が欲しいなと思ってます。
それはこの就活ハンガーウトをやってるうちにそういう働くことに対してまた興味が湧いて取ろうって思われたんですか？
そうですね、お悩み相談を受けた時に、なんか自分はちょっと100点の回答をまだ自分の中で叩き出せていなくて、なんかもうちょっと人に寄り添えるというか的確に人に寄り添えるような力が欲しいなと思って興味が湧きました。
なんという向上心でしょうか。杉浦さん、
100点じゃないっていうのがもう十分に近いですけどね。
いやいや、もう今までいただいてる答えが、そうなんですよ、ハッとさせられるような答えをいつもいただいていたんですけれども、
そうですね、
やはりその専門的な知識をベースにしてもっとそういった刺さるアドバイスをしたいという
ちょっと我々もっと頑張んなきゃいけないです。ちょっと反省ですね。
はい、私も長年この番組やらせていただいているので、もっとねキャリアとかについて詳しくなれるよう、
そうですね、はい、頑張りましょう。
頑張っていきたいと思います。さて、この番組では毎回テーマを設けておりますが、今回のテーマは自己分析のおすすめです。はい、前回はね業界研究というのをジーパンパンダと言いましたけれどもね、はい、もう自分を知るっていうことは、まあ、他人を知るよりも実は難しかったりもしますけれども、納得する就活をする上で欠かせないということですのでね、就活でこれから忙しくなるシーズン目前ということで、改めて自己分析について考えていきたいと思います。
はい、
それでは始めていきましょう。就活ハングアウト。さて、早速本日のテーマに移りたいと思います。本日のテーマは自己分析のすすめです。今回は前回の業界研究に続いて、就活の準備として今のうちに行ってほしい自己分析についてお話ししていきます。さあ、乙葉ちゃんは就活の時自己分析してましたか？
そうですね、私は書籍を皆さんに教えるっていう企画をさせていただいた時に、ストレングスファインダーという書籍を紹介したんですけれども、ストレングスファインダーを使って自己分析したりとか、あとは周りの方とたくさん話して自分がどういう仕事をしたいのかとか、あ、それは向いてないよって友達に言ってもらったりとか、なんかいろいろ相談しながら自己分析したり、自分でできるものはしたりっていうので、いろんな色を活用はしてましたが、ちょっと正解かはわからないです。
でもストレングスファインダーの本を使ったりだとか、やっぱ一人だけで考えるとなかなかわからないから、友達と話をしてその中で自分が向いているものを探していったと。
そうですね、はい、私は割と周りの方にも助けられました。
ああ、やっぱ周りの人に聞くって一つ大事なのかななんて思うんですけれども、さあ杉浦さん、就活において自己分析は大事と言われますけれども、はい、そもそもどうしてなのでしょうか？
そうなんですよね、こうまずは自己分析やりましょうって結構言われるんですよね、学校でもそうですし、
ね、
いろいろ本を読んでもね、まずスタートなんですけれども、
はい、
まあ、大前提として自己分析というよりも自分を見つめるっていうことはなんか常にあってもいいのかなっ っていうふうに思うんですよね、はい、これは別に就職活動に限らずの話で、うん、ただどうしても今まで学生だった自分自身が就職をするにあたってですね、大きなキャリアチェンジというか節目なわけですよね、はいはい、まあ、だからこそなおさら一番大きな節目でもあるので、もう一度今までを振り返ってで、しっかりと自分自身を棚卸ししてですね、もう一度自分の考えだとか価値観をまあ整理してみようというのが、一番のまあ目的だったりするんですよね、はい、それで、まあ、就職活動するにあたって企業側が聞きたいことっていうのは大きく2つなんですよ、はい、一つはその人がどういうその思考特性ですよね、うん、考え方だとか価値観みたいなものがどういう人なのかっていうことが知りたい、その思考特性が一つと、もう一つは行動特性と言われているようなもので、まあ、その人がどういう行動をする人なのかとか、うん、どういう行動をしてきたのかとか、まあ、そういったことが知りたいんですよね、はい、でその時に、まあ、面接も含めてですね、エントリーシートですとかいろんな角度からこれらの行動特性とか思考特性をまあ聞きたいっていうのがあるので、その時にある程度答えられるようにしといた方が、まあ、きっと面接も含めてスムーズに進むだろうということも含めて、自己分析を一回やっといてですね、うん、自分の過去を振り返って今までどういうことしてきたかなとか、どういう考え方してきたかなとか、それに基づいて自分自身がどういうこう動きをしてきたのかなっていうことを一回振り返ってですね、言語化してみるということは大事なので、いきなり聞かれても答えられるように準備をする意味でもですね、自己分析はぜひしてほしいなと思いますよね。
音橋ちゃんは結構なんかご自分のことを分かってるタイプなんじゃないかと私は思ってるんですけれども、
はい、
就活の時とかどうでした？
うん、そうですね、うん、自己分析は大事っていうのはすごく理解できたんですけど、うんうんうん、実際にどういう方法で自己分析をして、それが分かって就活にどう生かせばいいかっていうのが、多分私を含め就活生のみんなも分からない人多いんじゃないかなってちょっと今でも思います。
うん、私も振り返るに結局あの自己分析は全然していたようでしてなかったかななんて思うんですよね。
そうですよね。
そうなので、ちょっと具体的にどうやっていけばいいかというのを杉浦さんに教えていただけたらと思います。
はい、まあ、いろいろやり方はあるんですけれども、うん、結構多くの人がねやりがちなのが、まあ、やっぱり自分自身を一旦こうずっと、まあ、なぜなぜみたいなね、どうしてああいうことしたのかなとか、どうして今の大学に行ったのかな、高校に行ったのかなとか、まあ、そういうある種こう自問自答をずっと繰り返すっていうケースも多いと思うんですけれども、まあ、それだけではなくて書き出してみるっていうのも結構大事だと思うんですよね、
はい、
で特に意識してもらいたいのは、例えば一番成長したなと思うタイミングだったりとか、一番自分自身がちょっと落ち込んだなというタイミングだったりとか、一番なんか感動したなと思う出来事だったりとか、ちょっとこういうのは好きじゃないなと思うことだとか、要はそのいい時と悪い時みたいなことを両方ですね、こうある種書き出してみると、自分自身の何かこう価値観を客観的に見るいい機会だったりもするんですよね、うんうん、なのでまあ書き出してみるっていうのはとっても大事ですし、
はい、
あとですね、やっぱり自分だけでやらない方がいいかなっていうふうにも思っているんですね、
はい、
でなぜかっていうところでいくと、どうしてもですね、やっぱりこう自分自身のことって実は自分が一番分かっているようで分かってない部分もあるんですよ。
そうなんですよね、うん、
こう分かってないというのはうまく言語化できてないっていうところなんですよね、うんうん、
はい、
何かこうモヤモヤだったりこう頭の中に抱えているものはあるんですけど、それがうまく表出化できてないってこともあるので、誰かにやっぱり話すと実は整理されるということもあるので、キャリアアドバイザーの方ですとか周りのある程度ね話を聞いてくれるような人たちにわーっと自分の考えだとか思いをねぶつけてみるだけでも実はあっと気づけるところがあったりするので、まあ、ぜひそういう壁打ち相手を見つけてですねお話をしてみるっていうのも一つあるかなと思いますよね。
じゃあ音橋ちゃんが大学の時にやってたまさに周りの人に話をしたっていうのは、うん、正しい自己分析のやり方。
はい、
おー嬉しいです。
その時にやっぱり違いました、人と話すことによって。
そうですね、うん、私は割とあの直感で動くタイプなので、うんうん、うまく自分のことが分からない時があって、はい、で勢いに任せないで他人と話してみると、あ自分ってこう考えたからこう行動してるんだみたいなものがちゃんと頭の中で整理されて、あ私ってこういう性格なんだなっていうのを改めて知ることができるので、あの本当に人と話すのはおすすめです。
おじゃあ今まず自己分析に行き詰まっているという就活生は、
はい、
あのなんか専門家じゃなくてもとりあえず仲のいい友達に話すことだけでも大きな前進になるということでいいんですよね。
そうなんですけど、うんうん、一個ですね、はい、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、だいぶこう話すタイプの人と会話しない方がいいんですよね。
どういうことですか？
要は自分の話だけじゃなくて相手の話の方が多くなっちゃうと話の整理にならなくなっちゃったりするんですよ、
はいはいはい、
なので話を聞いてくれるタイプの人に話をした方がいいですね。
なるほど、なんか、はい、あなたこうだからこうじこうでってなんかアドバイスバーっと言って、はい、一方的に、まあ、ちょっと押し付けてくるタイプの人ではなくて、
そうなんですよ、
うんうんと話を聞いて整理をして気づかせてくれるような人がいいわけですね。
キャリアアドバイザーの人たちはある種トレーニングを積んでる人たちが多くて、うん、このトレーニングの一つに相手の話をまずは聞くっていうのがあるんですよね、
う
ん、
ほうほう。
なのでキャリアアドバイザーをやっぱりこうやられてるような方たちというのはそういったスタンスができているので、うん、割とこうすんなり自分の思考の整理ができるんですけど、やっぱりそうじゃないね、お友達とかだとわーっとやっぱり言われてなんかすごい落ち込んで終わるみたいなんですね。
それめっちゃあるあるですよね。すよ、若い頃のあるあるじゃないですか。
そうなんですよ。
なんか気づいたらなんかマウント取られてたりディスられたりして、
すごいなんか
みたいな
過去のことを掘り返されて、なんかめちゃくちゃ
叩かれたり
とか、結
構へこまされて終了するみたいなことたまにありますから、
あるので、あのそのあたり気をつけた方がいいかなとは思いますね。
じゃあ誰に話すかも、
そうです、
意外とそこはセンスじゃないですけれども大事だったりするわけですね。
はい、
はい、というわけでちゃんと自分の話に耳を傾けてくれるタイプの人、うんに話を聞いてもらうというところですね。
まあ、あとはね、はい、あの分析ツールみたいなものもちょっと頼ってみてもいいかもしれないですね。
音橋ちゃんがそれこそストレングスファインダーを使ったように、
はい、一昨年ですね話題になったポケモン自己分析なんていうのもあるんですよ。知ってます、
うん、
あの知らなかったんですけどもちょっとこの度やってみました。
やってみました、
はい、あのポケモンの中のどのモンスターに、はい、自分の性格が合ってるかっていうのをちょっとネット上でいくつかの質問に答えるだけで出してくれるんですよね、
はい、まあ、2,3 分でできるので、はい、ぜひリスナーの皆さんもやってみていただきたいですよね。
音橋ちゃんは確かポケモンが大好きなんですよね。
はい、大好きです。
ポケモン自己分析やってみたことあります、
うん、あの実際に私やって、うん、診断結果を読んだんですけど、
はい、
あのまあ、まず自分がポケモンに例えられることが嬉しすぎて
そこ
こんなに素敵な自己分析あるんだって思ったんですけど、
うんうんうん、
あの内容を読むと、うん、まあ、確かにそうだなって自分に当てはまることがすごく多くあって、特に私あの周りに周囲から褒められるとモチベーションが上がって爆発的に力を出すっていう書いてあるんですけど、
はいはいはい、
あのもうアイドルそのもので、
確かに
応援してくれる方が応援するよって言ってくれるほど力が出せるっていう、まさにアイドル転職じゃないかって思えたので、すごく良かったです。
あ、いいですね。ちょっとあの息抜きがてらポケモン自己分析、ね、ネット上でも簡単にできるのでね、はい、就活生の方、迷ってらっしゃる方ね、ぜひやってみていただけたらと思います。さあ、そして杉浦さん、自己分析をする際の注意点など他にあります？
はい、自己分析でやっぱ注意してほしいのはですね、こう収縮傾向にやっぱりいかないってことですね。
どういうことですか？
あのどうしてもですね、こう自己分析をしていくと、うん、なんか自分にはこれが合わないんじゃないかとか、
うんうん、
これがダメなんじゃないかっていうですね、何かこう取捨選択方向に行っちゃうケースがあるんですよ。そうではなくて、新たな自分に気づくとか、今まで自分自身がなかなか言語ができてないところを言語化できるようになるとかですね、そういうある種拡散の方向を意識してほしいなというふうにも思うんですね。
ほうほうほう。
なので短所みたいなですね、自分のマイナスとか欠点ばっかりを探るのではなくて、自分自身にはやっぱりある程度こういろんな可能性があるので、それを発散する意味でね、
うん、
自分自身のこう考えだとか価値観みたいなものの新しい側面を客観的にやはりこう意識してですね、
うん、
分析をしてほしいなというふうにも思うんですね、
はい、
ただ、うん、一番最初はその自己分析のやり方でいいと思うんですけれども、
はい、
まあ、最終的に就職っていうフェーズに入ってくると、まあ、その中でじゃあ自分自身が大事にしなきゃいけないポイントっていうのが出てくると思うので、
はい、
その時のフェーズで考えてほしいのは、うん、なんかこう一つだけ決めるっていうことも意識してもらいたいと思うんですよね。
一つだけ、
うん、あれもこれもってなってくるとやっぱりこうどういう会社に入っていいか分からなくなるってこともあるので、
なるほどね、
外してはいけないこと、はい、それはいいことも悪いことも両方ですね、一個ずつ決めとくっていうのも大事だと思うんですよ、うん、これだけはしたいとか、
はいはいはい、
これだけはしたくないとか、
はい、
そういったことを決めるだけでもどういう会社に入ったらいいかとか、どういう人たちと仕事したらいいかっていうのの指針になってくるとも思うので、
うん、
最後ね、就職をこうどこか決めるっていうフェーズの時はそういった考え方も大事かなというふうに思うんですよね。
はい、音橋ちゃん、
はい、
あの音橋ちゃんが学生の頃やってた自己分析っていうのはこうして考えてみてもすごく合って正しかったんだなっていうことが私なんか聞いてて思ったんですけれども、
はい、
音橋ちゃん、今改めて就活生にアドバイスするとしたら何かあります？
そうですね、うん、今までのこの時間を無に返すかもしれませんが、
はい、
あのもう結局あんまり自己分析を信じすぎないでほしいな
ちゃぶ台返しだ。お、
最終的に伝えたいことで、
はいはいはい、どういうことですか？
あの、人生1回しかないので、うん、自己分析に当てはまらなかったからといって絶対にうまくいかないとは限らないので、
本当それです
ね、最終的には本当に自分のやりたいことを一番最初に考えてほしいなと思っていて、うん、あの仕事をやっていたら性格は絶対に変わるものだと私はアイドルで思ったので、今は向いてないかもしれないけど働き始めて努力したら絶対に大丈夫って私が言えるので、うん、あのもう自分のやりたいように最終的にはやってほしいなと思います。
そうなんですよね、
自己分析は、うん、そう、その支えというかなんかアドバイスぐらいの気持ちで軽い気持ちで始めてみるとすごくやりやすいのかなと思います。
なんか決して自分を縛るものではなくって、ね、いろいろ思考を深めていく上での羅針盤に過ぎないので、うんうん、まあ、もちろん悩んだりした時にはやってみるべきだけども、逆にそれに、うん、縛られる必要はないですよね、杉浦さんね、は
い、そう思いますね、うん、なんかこう適職的な発想っていうよりも、うん、自分がやりたいことを一回整理するっていう使い方がいいのかもしれないですね、
うん、そうですね、
自己分析というのは、
はいはい、ということでね、まあ、結局自分が本当に何をしたいのかなっていう答えにたどり着くためにも、ね、自己分析やってみていただけたらと思います、はい、自己分析についての理解は深まったでしょうか。自己分析はゆっくりと時間をかけて行うのがやはりいいですので、すぐにでもぜひ取り掛かってみてください。以上、今週のテーマ自己分析のすすめでした。この番組はマイクロソフトチームズを使用して収録しています。続いてのコーナーはこちらです。就活インターンお悩み相談室。こちらは就職活動に関するリスナーからのお悩み投稿に対し、我々パーソナリティとコメンテーターが相談に乗るというまさしくラジオ的な企画です。まず最初のお悩みはこちらです。ラジオネーム花びらさん、大阪府専門学校の3年生女性21歳の方からいただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。こんばんは。初めてメールします。今とても就活に苦戦しています。コロナということもあり人に会って相談もできないし八方塞がりです。どうやったら気持ちを前向きに就活できるでしょうか。皆様のパワーをぜひいただきたいです。よろしくお願いします。ということで、ただでさえ大変な就活ですけれども、コロナ禍ということでちょっと八方塞がりな花びらさん、さあ音羽ちゃんいかがでしょう。はい、
そうですね、本当に今コロナというご時世もありますし、ただでさえ就活って心が本当にズタズタにされるようなことも多いと思うので、本当に花びらさん頑張っていて偉いなと思うんですけど、あの前向きに就活するって多分人生で一番難しいんじゃないかなと思ってるんですけど
大変なことですよね。
どうなんでしょうね。私も実際やっぱ面接に行く前とかすごくナーバスになるし、うん、お祈りメールもらった時もなんでだよって悲しくなるし、うん、本当に前向きになるって難しいので、私はあの自分にご褒美を積極的にあげていました。
あ、どんなご褒美でしょう。はい、
絶対に面接が終わったら好きなものを食べて帰るとか、
うんうん、
好きな化粧品を買って帰るとか、はい、面接の前は絶対に好きな曲を聴いてテンションを上げるとか、うん、かなり好きなものに力をもらって就活していたので、うん、ぜひ花びらさんも自分にご褒美あげたりとか、好きなものをたくさん摂取して乗り切ってほしいなと思います。
おー、なるほど。自分の就活生活の中にいろいろな楽しみ、ご褒美を散りばめてモチベーションを上げるという方法ですね。はいはい、いいですね。はい、杉浦さんいかがです。
私自身は結構多いのがですね、やっぱりこうもう行動するしかないっていうところなんですよね。
するしかないんですよね。しんどいですけどね。
そうなんですよ。
したら変わるし、うん、
嫌なことって意外とやり続けちゃうと慣れてきたりだとか、うん、ある程度こう体勢も出てきたりだとかですね、うんうん、結構していくもんだったりもするんですよね。まあ、嫌だなと思いつつもこう面接をたくさん受けてみるとか、うん、まあ、特に今あのオンライン的な講説とかですね、
はい、
そういうガイダンスもいっぱいやってるので、ぜひ参加してみていただけるといいのかなと思いますよね。
うん、まあ、しんどいのは今はねしょうがないかもしれないけども、えいやでちょっと行動を起こしていってほしいと思いますし、はい、意外とあの就活の時ってこう自分だけが大変で周りはうまくいってたりするのかななんて思っちゃうかもしれないですけれども、あの大変なのは結構友達もみんな一緒なので、ちょっとねあの遠慮せずにね、たまには友達に愚痴を聞いてもらったりなんていうことも気分転換になると思うので、うん、就活終わった後になんだみんな同じことで悩んでたんだっていうのはよく聞く話なので、もうそこはねあの今遠慮せずに話してもいいのかなと私からのアドバイスです。はい、はい、花びらさん頑張ってくださいね。 続いてはラジオネームなーちゃんさん、埼玉県の大学3年生20歳の女性の方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。こんにちは。相談があって初めてメールさせていただきます。私は現在ベンチャー企業でウェブライターの長期インターンをしています。職場の雰囲気も良く、仕事内容も楽しく、このご時世に本当に恵まれたインターンをさせていただいていると思っています。この企業でインターンをしている理由は、私の第一希望が出版業界なので、ウェブライターをしていることが自己 PR になると考えたからです。先日ありがたいことに、インターン先の企業から卒業後に入社してほしいというお話がありました。出版の就活はこれからなので、お話をされた時はそれほど心が揺らがなかったのですが、いろいろな人に話しているうちに迷いが生じてきてしまいました。お話をいただいたタイミングもあると思うので、出版業界を受けてからでは状況が変わっているかもしれません。このご縁を大切にしたい気持ちと、出版に挑戦したい気持ちで自分がよくわからなくなってきてしまいました。こんな私に何かお言葉をいただけると嬉しいです。さあ、音はすちゃん、いかがでしょう。
そうですね、よく私が仕事先で会う方で、うん、普段は OL をしているけれども副業でウェブのライターしてますっていう方にお仕事でたまにお会いすることがあるんですけれども、はい、なーちゃんさんももしどちらも興味があれば、うん、そういった働き方も現代にはあるんじゃないかなと思っていて、うんうん、きっとどちらにも勤めてみたいっていうのがなーちゃんさんの願いだと思うので、うん、もしかしたら両方叶うかもよっていう選択肢があるということをぜひ知ってほしいなと思っています。
出版会社の社員さんになりながらも、このインターン先でウェブライターを続けるなんていうことも、もしかしたらできなくはないと。
そうですね、うん、まずはもうこの今インターン行っている会社に自分の胸の内を全部話した上で、それを提案したら意外と、あ、いいんじゃないって言ってくれるかもしれませんし、うんうん、かなりいい雰囲気というのが書いてあるので、うんうん、そんなに相談して怒られるような職場じゃないんじゃないかなと思っていて、うんうんうん、一度素直な気持ちを話してみて、両方が体験できる人生だったらそれが一番いいんじゃないかなとちょっと思っています。
全部両方やっちゃうっていう、
はい、
なんか私の想定してなかった意見だ。すごい。確かにそれもなくはない話ですよね。これからの時代の働き方としては。でも杉浦さん、この就活としてはどうしていけばいいですかね。
実は僕も両方っていうのはあるなと思ってるんですけど、
はい、
就職っていう切り口でいくと、うん、まあ、今、まあ、実際にそのインターン先から、まあ、ほぼ内内定に近いようなお話をいただいてたとしても、まさに今音橋さんが言っていただいたように、胸の内をしっかりと伝えるというか、うん、自分自身はやっぱり出版業界というものを受けてみたいということを伝えた上で、うん、それまで待ってもらえませんかというようなお話をしてみるのがいいのかなというふうにも思うんですね。で、実際になーちゃんさんもですね、何が自分自身をやっぱりこう魅力をこう持ってるのかっていうのは分からないと思うんですよね。例えばその出版業界という響きにある程度惹かれているのか、それとも実際にこの出版業界のこういう仕事がしたいっていう職種に惹かれているのか、働く人たちの雰囲気だとか、うん、そういうその社風みたいなものに惹かれているのか、多分まだこうよく分からない部分もあるんじゃないかなというふうにも思うんですよね、うんうん、それは受けてみないと正直分からないところもあるので、そうですね、うん、まあ、出版業界ぜひ受けてみていただいた上で判断するというのが一番いいのかなというふうにも思うんですよ。
はい、私もそうですね。出版業界は受けて納得しないと多分就活を得られないと思うので、はい、そうですね、ただ杉浦さんは受けるにしても今のインターン先に正直に話した方がいいというご意見ですよね。
はい、
私はこれは私の意見じゃないですけどっていうのもずるいですけど、はい、やっぱり世の中には御社に行きますと言いながらも就活を続けてて、うん、いざそっち受かったら実は続けてましたよ、すいませんでした、あなたのところで働けないですっていうぐらい小賢しい人も全然いるっちゃいるんですよね。だから私は自身はやっぱり杉浦さんのご意見に賛同で続けるからには正直卑怯ですね、私の言い方、続けるからにはちゃんと言うのが一番いいかなとは思うんですけれども、全然今のインターン先にお世話になりますと言いながら続けるで、内定出てから考えるっていうのも一つやり方ではあるのかなと思いますので、
そうですね、
どっちにしてもちょっと後悔なきようね、出版業界の就活は、はい、やるのがいいのかなと思います。
そう思います。
はい、なーちゃんさんも頑張ってくださいね。これからも皆さんのお悩みに答えていきますので、些細なことでも相談に乗ってほしいことがあればお便りお待ちしています。投稿は番組ホームページのメールフォームからお寄せください。以上、就活インターンお悩み相談室でした。 マイクロソフト Teams を使用して収録しました就活ハンガウト、そろそろ別れの時間です。音橋ちゃんいかがでしたか？
はい、ちょっとリモートで寂しかったんですけれども、うん、自己分析の進めって本当に全人類に聞いてほしい話題だなと思っていて、うん、就活生の皆さんだけじゃなくて私も本当に杉浦さんの話がためになったので、うん、とっても楽しい時間でした。ありがとうございます。
いやいや、こちらこそ音橋ちゃんにね、やっぱりリアルで会えないのは寂しかったですけれども、でも目の前にすごい可愛い音橋ちゃんのお顔が画面にドーンと表示されててそれはそれですごい至福の時でした。
はい、
はい、そして私も大人になっても結局自己分析ってし続けなきゃいけない、もうある点で終わることじゃなくて、もうこれは人生のプロセスなんだななんて思いながら杉浦さんの話をお伺いしてましたけれども、杉浦さん本日いかがでしたか？
まあ、自己分析はですね、はい、まあ、し続けていくことがやっぱり大事だと思うんですよね、うん、やっぱり人は成長していくし、うんうん、価値観も変わっていくし考え方も変わっていくので時々に応じてですね、はい、振り返りって大事だと思うんですよ、
はい、
で1年振り返ったりとか、うん、1週間ごとに振り返ったりとか、
そうですね、はい、はい、
まあ、日記をつけるもよしですので、うん、やっぱりぜひね振り返りを常にしてもらいたいなと思いますよね。
確かに、もう生きていけば時間の経過とともに自己分析も常にアップデートしていくわけですもんね。
そうですそうです、
はい、なのでね、音橋ちゃんもおっしゃってましたけれども、縛られることなくどんどん進化させて、はい、その都度自己分析に縛られることなく成長していけたらと思います、うん、音橋ちゃんは毎月第3週の登場ということで、次回は2月16日にご出演いただきます。来週はゲストにラジオ日経の藤原菜々香アナウンサーにお越しいただきます。
番組では感想やご意見をお待ちしております。もちろんお悩みや質問も大歓迎です。就活ハングアウト番組ホームページ内にあるメールフォームからお寄せください。ツイッターの場合はハッシュタグ就ハンでつぶやいてください。フォローもお願いします。また過去の放送のポッドキャスト配信をしていますので、こちらもお楽しみください。それではまた来週、
さようなら。